ミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田勝とアシスタントのまーちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねて、ぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
おはようございます。
おはようございます。
今日は僕たちやってきましたのは三木市消防本部でございます。
はい、
あの三木市役所の近くね、うん、で、そうそう、三木市文化会館の裏手にあって、で近くには公園もあるね、三木山総合公園があると。でその近くにありますのが三木市消防本部ということで、
はい、
まあ、僕たちお世話にならんに越したことはないねんけども。
そうですよね、
いざ何かあった時っていうのにはもう大変力になるというかね、
はい、
頼りになるという、まあ、そういう存在であるのがこの消防ということになると思うんですけども、はい、じゃあ我々今から三木市消防本部に侵入してまいります。今日はまずいろいろとお話を伺いたいなと思うんですけれども、今日我々のお相手をしてくださるのは総務課副課長であります大東茂吉さんでございます。大東さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で我々こう外にね、これは玄関入ってずっとこう入ってきまして、はい、裏手になるんですけれども、
はい、訓練場になってます。
はい、はい、これ何の訓練ですか。
これはですね、
はい、
令和2年度採用の新人職員7名に対して、うん、通常でしたら、はい、この期間兵庫県消防学校で消防士として基礎的な訓練を受けて、はい、まあ、9月に帰ってくるんですが、はい、まあ、新型コロナウイルス感染症の蔓延の影響で、うん、現在は、5月いっぱいまでこの消防本部で訓練を受けることになっており、
はい、
消防士としての基本的な訓練を今教育しております。
はい、我々今7名の新人消防士さんの前に立ちまして、そしてその訓練の様子を見せていただいているということなんですけど、
は
い、
今腰にロープを、ね、巻いているんですけど、
はいはい、
今からどういった訓練を行うんですか。
はい、これはまだロープの結び方の訓練でございまして、うんうん、まあ、命綱ですね、はい、校舎で作業する時の命綱を作成しております。その作成要領の訓練です。
あ、
実際にこういった命綱を使用して高所作業をするのは、まあ、もう少し次のステップに移るってからのことになりますが、
はい、
まあ、自分の命を確実に守るための命綱を作成するための訓練です。
なるほど。今日はこれからどんな訓練に入っていくわけなんでしょう。
今日はこの後ですね、命綱の訓練終わった後、三連橋後走法という訓練を本日は実施する予定です、
うん、
基本的な取扱要領の基準が決まってまして、はい、国で定めた基準にのっとりしっかりとそれを身につけるためのものです。
何でもね、こう基本ができてないと。
そうですよね、
はい、
人の命を救う前にはやっぱり自分の命もね、しっかり守りながらということになりますから、
ね、はい、
つま先から指先一つまで神経を集中しておかないと、まずそこに神経が集中できないと、まあ結び方一つにとっても集中できなければ自分が墜落して自分の命が守れないことになってしまいますので、人を助けに行く前に自分の安全がしっかり確保できるように、そういったを身につけさせるため訓練をきっちりしております。
はい、7名さんなんですけれども、皆さん高校卒業されてとか大学卒業されてとか。
はい、令和2年度採用の7名の職員にありましては、高等学校卒業したものから専門学校卒業、大学卒業したもの、
うん、
数年間社会実経験があるものと、はい、いろいろおります。
思いを持ってやっぱこの三木市消防本部に入られたと思うんですけれども、
はい、
はい、
そうですね、まあ通常でしたらこの期間私たちは彼らと接することはないんですけども、はい、指導しながらですね、はい、見てるわけなんですけども、はい、ぐんぐんこう 育っていく様を見てですね、はい、私たちも非常に嬉しいものがありますし、はい、またあの指導している隊員にとっても通常はあのなんていうんですかね、もう少し応用的な基本ができたものに対する指導をしているんですが、うん、本当にあの厳しく指導すればするほどぐんぐん伸びてくれるので、本当に指導者にとってもいい指導の機会になっていると思います。
通常ね、この新人研修というのは兵庫県消防学校で行われますというふうにおっしゃられました、はい、兵庫県消防学校というのはあの防災公園のところですね。
そうです、
はい、でそこで行われるんですけども、はい、何月から何月まで行われるものなんですか。
はい、通常でしたら例年はあの4月から始まりまして、まあ、9月いっぱい行います。またそれで一旦帰ってきまして、はい、また1月から約2ヶ月間今度はあの救急の方の学校に入りまして、うんうん、まあ、3月いっぱいまで、はい、まあまあ、 あの途中1回帰ってきますけども、はい、まあ、大体1年間通じて消防士としての基本をみっちりとそこで学ぶわけなんですが、はい、今回は4月の2日から行きまして9月いっぱいまでのところ、この新型コロナウイルスの影響で休校になった関係で、はい、まあ、あの卒業式が10月15日と約まあ2週間程度後ろへ伸びたような形になっております。
ちょっと深いところをお尋ねしたいなと思うんですけれども、はい、消防と救急というのは分かれてるんですか。
はいはい、いや、あの業務自体は同じなんですが、はい、あのまあ、救急隊の資格というのがありまして、救急科というのをいうですね、あの専科教育というのを受けて、それのうちあの救急車に乗って出動していくということになります、うん、またその中で、次にステップアップするものは救急救命士の資格を取ったりとかですね、はい、まあ、救助科といいますが、はい、救助科であったりとか火災原因 の調べる火災の調査科であったりとか、まあ、いろんなそういうカリクラムが用意されておりまして、三木市の場合はまあ、救急も行くし、火事も行くし、救助も行くし、予防もするし、まあ、全てオールマイティでないといけないということで、まあ、あの中心があってやりたい業務はあるでしょうけど、うちはあの一通り全部できるようになっていただきたいです。
今訓練中の教官をされております岡本義正さんにちょっとお時間をいただいて来ていただきました。岡本さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なかなかこう厳しい様子やなというのを、
まあ、そうですね、やっぱり、はい、初任科生っていうのはやっぱり一番最初っていうところで、やっぱこの消防の規律とかっていうのはしっかりと、伝えてあげなければいけないところなので、はい、規律節度、あとはキビキビとした動きっていうのは確実に教えたいなっていうところはありますね。はい、
これ6月から次またこう兵庫県の消防学校の方に帰られると、はい、やっぱこう三木市を代表して、はい、三木市に入ってきた消防士さんの卵たち、はい、斜めさんを、はい、もうやっぱこう三木市をね恥じぬようにというような、はい、こうそんな思いもあるんかな。
そうですね、もちろんそれは、はい、まだ6月から学校入った時に、はい、兵庫県下の、新人の職員と一緒に訓練をやったりするんですけども、はい、やっぱりその中でこの7人というのは、まあ、三木氏を先ほど言われたように代表していってもらってますんで、この三木の7人がその他の初任科教育生を引っ張るっていう気持ちで挑んでほしいっていうのは伝えてます。やっぱり帰ってた時にまたさらに氷河も二河も抜けて成長した姿っていうのをまた僕らも見たいですし、そのためには今はやっぱり一番大事な時期なんで、厳しく指導はしていって、まだ小学校での技術とかっていうのは教えてもらいながら、帰ってきた時にまた一緒に仕事ができればいいなと思ってます。
お忙しいところお時間いただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
引き続きどうぞ訓練の方、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
今壁際に
は
しごを立てまして、はい、2人でこうはしごを立ててる様子やね、これ。
そうですね。
で、3連柱で、今、チャランチャランチャランとか言うてますけども。
はい、はい、1段、2段とね、
1段、2段、3段。
はい、はい、
上がりました。これ3人でやるんですか。
そうです。
はい。1人が、はしごを持って、1人は、ロープで、くくってるんですね、あれ。
そうです。
はい。
引き綱、あのロープを引っ張ることによってはしごが伸びていくという、
はいはいは
い、1枚2枚があって、はい、全体を見て、はい、声出してるのが指揮者ですね、
はい、
現場を指揮する指揮者の役です。
先ほどお話を伺いました指揮者、 教官でしたけども、岡本さんがね、今、指揮者をされてますね。うん、今、お一人が、はしごを登っていっております。1212と言いながら、こう、確実に、一段一段登っていってる様子ですね。この消防本部にこの訓練ができる、これがあるんですね。
これ訓練棟ですね。
訓練棟、はい、はいはい。
登ったり降りたり渡ったり、はい、訓練する施設で、はい、通常でしたらこれもですね、はい、救助指導会というレスキュー隊の、はい、そういう競技会のような大会がありまして、はい、この時期は通常もう例年訓練をやってるんですが、今年度は大会が中止になりまして、今年度はその訓練ではなしに、はいはい、まあ、新人の訓練をしてるんですが、
なるほど、
はい、まあ、6月からまたそういう訓練も署内では実施する予定ではあるんですが、はいはいはい、
ちょうどだいたい7メートルから9メートル、9メートル50センチぐらいのところまで窓が開いてるんだよね。
そうそう、入れるところっていうのは、
そうですね、火事を想定したとしたらそこから中に入るような、そんな感じの訓練場になってるかなと思うんですけども。
そうだね、とはいえ落てば簡単にやっぱ人は亡くなってしまう高さなので、もっと高いところまでね、16メーターとか上ずっとありますけども、はい、まあ、通常は、まあ、7メーターの高さで訓練することが多いです。
そうしましたら、新人消防士を代表しまして大貞正幸さんに来ていただきました。今訓練を終えたところで、もう大変な中、はい、ちょっとこう来ていただいてるんですけれども、大貞さん、お話を伺いたいんですが、いいですか？
大丈夫です。
はい、大貞さんは、まずはお疲れ様でございました。
お疲れ様です。
もう大変ですね。もう見てて、もうピリピリしてて。
そうですね。ピリピリはしてます。
ね、本当に。
今ちょっとね、笑顔が見えましたけど。
よかった。
うん、でも訓練長、すごい、鋭い眼差しでね。
ねえ。
パキパキと指示を出されたりしてましたけど。
はい、うん、大貞さんは、この消防士になろうと思ったのは、どういったことやったんですか？
ただただ、かっこよかった。
かっこよかった。
それだけです。
なるほど。
子供の頃からの憧れやったんですか？
そうですね。子供の頃から憧れてました。
この消防車に憧れたとかではなくて、
あれに乗りたいなっていう子も、うん、言葉あったかもしれないですけど。
あれにも乗りたいです。
そうです。最年長というふうにお聞きしたんですが、はい、おいくつでいらっしゃいますか？
今年で25人になります。
あ、25で。
はい。
どこか社会人を経験されたとか。
そうですね、
は
い
はい、だ転職をされて、
そうですね、
でこの消防を目指そうと、
はい
はい、いうということですね。どうですか？大変ですか？
大変ですけどもやりがいはあります。
はい、めげそうになるっていうような時ってありません？
やっぱ辛い時、しんどい時あるんですけれども、はい、上司の方だったり先輩方に感謝の気持ちと、やっぱこういう状況であるんですけれども、はい、教えていただいて、はい、で仲間7人今年は多いとお聞きしたんですけれども、はい、まあ、全員で励まし合って、はい、協力し合っていく中で乗り越えていってます。
はい、大きな声を出してるじゃないですか。
はい、
普段そんな大きな声を出す時ってないじゃないですか。
なかなかないと思います。
ないですよ。もうどうです、もう最初にこの大きな声出せって 言われた時、
ちょっとまず声出しの練習からしなあかんな。
声出しの練習。
そうですね。
で、訓練するにあたって何を一番大切にされてますか？
やはり自分が現場出て、まあ、人の命を救うことにいずれはなると思うんですけれども、うん、そのために今初任教育課程を踏んでっている中なんですけれども、まあ、一日でも早く先輩や上司の方々の力になれるよう、市民の方の力になれるよう、まあ、全力でとりあえず今必死でついていってるという状況であります。
ありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございました。
どうぞ頑張ってください。
ありがとうございます。
サルトルのミキテクテクマップ、今回は三木市消防本部を訪ね訓練の様子をお届けしました。次回も消防本部からお届けします。お楽しみに。サルトルのミキテクテクマップ、この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。